はい。はい。ゲイゲイゲイゲイ、ハードゲイ、後半です。
だから言うなって、そういうことを。
いやいやいやいや。
今非常に、非常にその辺、センシティブな、センシティブな話題なんだから。
明らかにあの、HG が出てきたあたりのところとか、これ、フレディとロブ・ハルフォードをこれ、足して2で割ってるのか、こっちだでしょ。どう考えたって、これちょっと。
いや、結論から言うと、
世界的なアイコンですよ、これは。
そうですよ。見た方がいいと思います、見てない人は。
見てない人は見てください、うん、これちょっと。
っていうのは思います、うん、私。ただやっぱりちょっとね、うん、フレディというかボヘミアン・ラプソディのだけの1曲については、うんうん、偏差値そこで90超えちゃってるから、
うん、え、ちゃんまさんが？
うん、ちゃんまさんが
90とかね、
偏差値95、それ以外の曲は偏差値50ぐらいなんだけど、ボヘミアン・ラプソディだけちょっとね、仕事でやっちゃったから、
まあね、そうしてしょうがないですね、
うん、はい、しょうがなかった、と思いました。
はい、
はい、
やっぱこのまたちょっとあの戻っちゃいますけど、キャスト激似問題あるじゃないですか。そのフレディに関してちょっとあんま似てないなってあるけど、周りのキャストマジでそっくりみたいなのあるじゃないですか。
うん、
はい、例えばあのブライアン・メイの人とか、グイリム・リーさんっていう人なんですけど、
ブライアン・メイは似てたね、は
い、ブライアン・メイ、
ブライアン・メイが一番似てた、ね、
ブライアン・メイ一番似てましたよ、うん、てかもうマジで当時からあのタイム
タイムワープ
で、
ね、
うん、マジで連れてきたんじゃねえかレベルで似てましたね、うん、
似てたね、
うん、だし、あとベースのジョン・ディーコン、ジョセフ・マゼロさん、
はいはいはい、
この人、ジュラシック・パークのティムなんですね、あの子役の大きくなったなって感じです。
ベースのね、
はい、割とね、でも表情が似てるんですよ、この人も顔はあんまり似てないかなとかあるんですけど、表情がすごい似てる、
はいはい、
で、あとロジャー・テイラーのベン・ハーディさん、うん、これはロジャーの若い頃にすごいそっくりです、
はいはい、
この人だけなんかちょっと若いんですよね、
うん、ちょっと若い、
ドラムの、
はいはい、
うん、だからこの人はちょっと後半になっても全然年を取らないんで吸血鬼かなって思いますけどでもそっくりで、はい、ラミ・マレック・フレディの人はだいぶ寄せてきてるけど、でもちょっとやっぱり似てないなって思うところあったんですけど、まあだからだんだんその話が進むにつれてヒゲとかついてくると、あ、フレディだなっていう感じには見えてくるんですけど、でもこれ実際最初のキャストこの人じゃなかったらしいですね。
なんだっけ、あいつでしょ、
予定されてたのはサシャ・バロン・コーエンさんという人で、
あ、だからあれも気違いじゃん、
ボラットとかやってる人、
サシャ・バロン・コーエンも気違いだ、
サシャ・バロン・コーエンさんの画像を今ちょっとね聞いてる人ググってみてください。マジでフレディそっくりですそっくりと
この人ね、様子おかしいから、サシャ・バロン・コーエンで、その様子のおかしい感が多分フレディの様子のおかしい感と被ってるからってことでしょ、う
ん、多分ね、この人はコメディアンもやってるじゃないですか。そうそうそう、真面目な芝居もできるんだと思うんですけど、だからちょっとコメディ寄りなのイメージがあるんで、ちょっと違うなみたいな話になったらしいですね。
ボラットとか見たことある？
ボラット、はいはいはいはい、
あれ最高ですよ最高ですよ、
ミスター・ビーの流れのやつですね。
完全に人をバカにしてます。本気でやってないとは何かを教えてくれる。いや、よかった。サシャ・バロン・コーエンでもよかったよ、
ね。サシャ・バロン・コーエン、やっぱね、目力の強さが、
はい、目ガッツね。
目ガッツが。
目ガッツ。
はい。でね、うん。だから、キャスト陣、このメンバー、メンツを揃えられた時点でもう、割と、ほぼ勝ちだったのかなっていう気はちょっとしてますけど、うん。うん、まあ、話の進行上ね、なんかちょっと、時系列、これちょっとおかしいなとか、うん、それこそさっきのドッドパッ、ドッドパッ、ウィービルロックですか、
うん、
あれできたのもなんか80年代に入ってからみたいな話になってましたけど、実際あれ77年のアルバムにすでに入ってる曲ですもんね。
まあ、
まあまあちょっとその辺は些細なことなんですけど、そのもうフレディが完全に調子に乗っちゃって、打ち合わせにも遅れてくるし、どうなってんだこれみたいな時あのブライアンが作ってたみたいな話になってますけど、とかまあちょっとそういうのは気になったんですけど、まあ
まあ、
まあまあその辺は些細なことなんで、
まあ、
はい、
まあいいんじゃない、
はい、いいと思いますよ。別に好きなシーンなんかあります？山本さん、
好きなシーン、
好きなシーン
好きなシーン好きなシーンっつったらもういっぱい出てきちゃうよ。
いっぱいありますよ。もう
好きなシーンって言ったらやっぱあれでしょう、やっぱり一番やっぱり、はい、まあ見てて、
はい、
まあ笑っちゃったのはあれかな、彼女に、
はいはいはいはい、
すげえ深刻な顔で、
メアリーね、
はい、うん、この前もちょっと放送で言ったけど、いや、俺バイなんじゃけん、
俺バイやねんっつったら、
ただすげえ反拍しか間がないのに、はいはい、いや、あなたバイよって言われて、
ゲイよって
バイじゃ、あなたゲイよって言われて、
ゲイよって言われて、
おっバイよって言って気使ってんのに、うん、いやゲイだからあんたってすぐ切り返されて、
あれハートブレイクですよね。
ハートであれ、はい、別れたか別れてないのか分かんない感じで彼女が出てくじゃん。
出てきますね。
でおーってなって
る、振られたのかどうなの、
俺どうな、ええこれどういうことどういうことみたいな感じになってる時に、うん、しばらくしたら彼女が彼氏を連れてくるっていう、
今の彼よ、いやよろしくみたいな、すげえ爽やかに言
って、いや別れてたっけ俺みたいな、はい、みたいなのは良かったですね。
あれ残酷ですよね、たちが悪いのはあなたは悪くないことみたいなことを言って、うん、そんなこと言われたってどうしたらいいのかみたいな、
私はしょうがなかったじゃないみたいな、なんかそういう言い方のなんかその立ち位置で言ってくるのもえってなるし、
あれは卑怯ですよね。
あとはあれだよ、はいはい、やっぱりヒゲのおっさんとキスするシーンは爆笑したけど、
ね、ジムハットン
いきなりキスするじゃん、
あのケツ触ったら次やったらマジで殺すから、
それは結構最後の方じゃん。
そこじゃないですか。
そこじゃない、なんか最初になんかお前知ってるんだぜ俺はみたいな、なんかプロデューサーみたいなのから、
あのマネージャーの、
そうそうそう、
ポール、
うん、
ポールプレンターね、うん、
からキスされて、はい、おおみたいな感じになって、
ああ、はいはいはい、
あそこ爆笑したけど、
ね、あそこで自分がバイなんだって気づくし、
ゲイです
バイだっつってのに、
いやゲイです、
いや、いろいろ、いや、ちょっとね、うん、
いや、よかったね、このポールとフレディの違いがまあわからない、
ね、途中までね、
うん、いや、俺最後までわかんなかった、
クローンだって っていう、なんか劇中でも自虐ネタにされました
よ、ね、ゲイが2匹並んでるだけで
この人ずっとなんかダブルの革ジャン着てるじゃないですか、
うん、
ゲイ感も
あるし、最高だったねいいね、
あジム・ハットン、これご本人の映像もありますけど、これ、まあ、そっくりですね、
や
っ
ぱり、
ね、
いやいや本当だよ、クローンだよ、分かんねえもん、
マリオみたいな、
マリオマリオ同じ髪型で口ひげ生やしたら分かんねえよこれこれ映画でちょっともうテロップ出しててもらって、常にね映画なんだから
こっちがジム、こっちが
そうそう、あとセーターの色が違うとかそういう、あれは良かったです、ゲイコーナー良かったですね、
ゲイコーナーはね、いやなんかこれやっぱり LGBT へのなんですか、気遣いというか触れ方もなんかちょっとだいぶ気を使ってるんだなっていう気はしましたけどね、うんうん、
いやゲイです、
最初の
ただのゲイです、
途中まではやっぱこう
そんなかっこいいもんじゃないです、
あるというだけでなんかね世間から冷ややかな目を浴びたり、記者たちにすごいね、うん、集中砲火浴びたりみたいな、うん、あったけど、でも最終的にはなんかいろんな愛の形があっていいんだみたいなおつけ方になって、うんうん、最後家に紹介しに行くじゃないですか
あそこ
よ、紹介するよ、
厳格なパキコーの親父に
ゾロアスター教徒のね両親にでもあそこなんか後ろめたさなくちゃんとなんかこう胸を張って紹介しに行ったのが良かったです
ね、いやだよ、だってクローンみたいなおっさんの手を握りながらさ厳格な親父にフレンドフレンドって言って
この手の触り方もなんかねゲイ感すごいんですよね、
すげえさよなんか親父に向かってフレンド
おおーみたいな
おーっていう、
親父もおお
ーあれだって考えてみ、
うん、
だって新庄くんの親父がいるじゃん、
はい、
新庄くんのお父さん、
お父さんが、はい、
が似た年、新庄くんのお父さんと似たような感じのおっさんを連れてきて、
うん、
息子の目の前でおっさんが手をまさぐりながら友達だからって言ってくんだよ息子として息子としてそっとして白目向いて倒れそうになるよね、そんなのやられたら、
いやまあでももういいんじゃないかなって思いますけどね、そうなっちゃうが、
まあ、
なっちゃえば、
まあ、実家としては、うん、まあ2億ぐらいもらってるしいっかってなるゲイだけどいっか、うん、みたいな、金入ってるしみたいな、
あそこね、あそこいいですよね、
あそこ爆笑だったね、フレンドって言って
インドのお菓子だよ、うん、
すげえなんか変な空気になっちゃってんだよねあれ
なんかでもちょっとなんかあなるほどねっていう空気にもうすでになってたのが初めて聞いた話じゃないしみたいな、
そうそう、まあなんとなく知ってはいたけど、
妹とかももう私り顔で、
うん、なるほどね、うんうんみたいな感じになってったけど、
うん、
嫌な、ね、嫌な場面だよね見たくないシーンだよね、
まあ、結構初めの方のシーンだったら嫌ですけど、うん、後半のもう大詰めだったんでまあいいかなって感じでしたけど、
ね、一応ね話を整理する意味であのシーンは入れたんだろう
け
ど、
うん、
まあ家族だったらとんでもねえなと思いました、まあ、
ね、
はい、
今、うん、あとはあれですよ、エイズなんだってメンバーにこう打ち上げるシーンあるじゃないですか、
あ
最後の、
はいはいはい、
ライブエイドへの編集のところで、
うん
うん、あそこもいいっすよね、なんかおおみたいに一緒になるけど、でもなんか俺たちは家族だみたいな、
まあ、あの時はだってね、うん、もうだってや
らいやファミリーっつって
そう
でこうあのガシっておっってなる。
あの時はほらギャラも4等分と決まってたから、
あその辺決めたのだ。そのだからそれで言うとそのフレディがちょっと自分間違ってたっつって謝りに行く場面、うん、
あそこ良かったです、
ね、あそこすごいいい
ですね、良かったですね。
で3人ゾロゾロって来て、うん、話してなんだよっつって言ったら、いや実はみたいな、どうやったら許してくれるかなって言ったら、うん許す、じゃあ帰っていいっていう。あのブライアンの懐の広さというか、
懐
じゃないんですけど、なんですかね
っていうか、いやなんか
あのかんドライな感じですよね。
うん、うん、嫌いなんだけど結局こいつに乗っからざるを得ない自分がいるっていうのも分かってんだよ。ブライアンは
天才だから、
うん
そこいいな、
うん、まあそこはいいよ、ああいうもんだよね。
でみたいな、
うん、
で、あのもうすでに許す気満々でじゃあ一緒にやっていきましょうかってなってるんだけど、一旦外に出すじゃないですか。
はいはいはい。一回出よう
っつって、じゃあちょっと一回外してくれみたいな感じで、なんで外に出させたのって、いやなんとなくだよ。あそこもいいですよね。
あそこいいですね。
あそこみんなやっぱりこう自分たちもフレディを実は必要としているっていう部分で、うんいいっすね、
ゲイを必要としてる、
ゲイをゲイだろうがなんだろうが、やっぱちょっとこうミュンヘン行ったけどそのね全然衝突もなければ摩擦もなければイエスマンばっかだからつまんなかったよみたいな、
うん、なんかね、
話がね、
うん、それはいいですよ、うん、なんかね、うんうん、まあいいかいやなんかいいゲイがいなかったっていうのは聞いたことある。
いいゲイがいなかった。やっぱなんかあの来日した時とかもあのボディーガード の、
うん、
あの一番偉い人が、
うん、
すごいあのフレディお気に入りで、うん、毎回その人とあの遊びに来たらしいですよ。でその人もねヒゲなんですよ。
あだってクイーン自体がすごく、ねうん、日本お気に入りで、
はい、
あのなんかガウみたいなの着てた、和服か和服みたいなの着て
ね、そうそう振袖みたいなの着て
ライブしたりとかして、で寝室でもね振袖みたいなの着て、寝巻きみたいな、なんか変な日本のハッピーみたいなの着て寝てたから。
あ、そうですか。
そうだよ、
浴衣ですかね。
浴衣みたいな、そうそう、うん、着てて寝てたけど、
うん、
まあやっぱほんとトドのつまり、
はい、
日本には2丁目があったからっていうのは聞いたこと
ある。すぐ近くに行きつけのあれがあったんですね。
そうそうそうそう、
毎回やっぱ2丁目に来るんですね。
まあ、毎回っていうかもう毎日だよね、直行直帰ぐらいの勢いだよね。
大阪出張があるとすぐ飛び出しに行っちゃう人みたいな。
ああ、そうそうそうそうそうそうそういうことそういうことそういうこと、
いやそういう
そういうことそういうこと、
そういうことですね。
日本が好きは好きなんだけど、
はいはいはい、
根源にあるのは2丁目にいても誰も何も文句も言われないし、うん、チヤホヤされるっていうのは世界でここだけだったらしいんだ。
ああ
後ろめたい感じがないのがここだけだったからっていう。
オープンなゲイ、
うん、オープンザゲイ、
オープンザゲイ。
それはね、
うん、
それはいいじゃないですか、
うん、やっぱねこの映画ファミリー映画としても結構成功しているのはその家族で見に行ってその子供とかあとあの中学生ぐらい の、 あの子が見てもそんなあのいやらしさというかそのゲイとかあのセクシャルマイノリティを扱っているのにそこまでなんかね後ろめたさがないというかそこはやっぱりでかいんじゃないですかね。
いやー俺小学校低学年だったら多分トラウマに残る
の。あのおっさん同士の
ラブシーン、おっさん同士がブチューって
っおいおいってなりますけど
R15 な気がするもん、
まあ、R15 ですかね。まあ一応エイリンは全年齢なんですけどね、うん、
はい、
はい、で最後のライブエイドのシーンですけども、
はいはい
はい、これ一応この映画の中では4曲ボヘミアン・ラプソディ、
うん、
レディオ・ガガ、
うん、
そしてあの「AO」を挟んで「ハンマー・トゥ・フォール」からの「ウィアーズ・チャンピオン」
うん、
4曲ですけど、
うん、
これ最高のセトリじゃないですか。本当はもうあと何曲かあったんですよね。7曲ぐらいやってるのかなっていう
感じ。なんかあれこの部分もなんだっけ、欲望という名前の何だか
アイテムの欲望、
そうそうそう、アイテムの欲望、あのアコギの、アコギじゃねえか、エレキはアコギっぽく弾く曲が入ってるよ。
そうロカビリー調 の、うんうん、あれはフレディがギター弾いたりしますよね、
うん
うん
うん、
とかあるんですけど、あとイービルロック の、
うんうん、
ロックアレンジバージョンとかやってたと思うんですけど、
うん、
そこはまあちょっと、割愛して、うん、この4曲に絞ってるっていうこと
なんですけど、はいはいはい、
これね伝説の21分というだけあって言うだけあってここは非常に良かったですよ。よくこの4曲でいったなと。
そうね、
ええ、 まあ、1曲目ボヘミアン・ラソディから始まってのドドーってなる部分、うん、まあまあそれはちょっとさっきちゃんもその話もありましたけど、うん、ここはまああれとしてレディオガガ、
レディオガガの手でみんなで打つのは、はい、あれ半端ねえな。
オーリヒースレディオガガ、レディオ全然できて全然できないけど、レディオガガ、あ、お猿のボタンになってる、お猿のシンバル、シンバル人形になってるこの。ちょちょちょちょ、
レディオガガ
下手くそすぎる下手くそすぎる。これやっぱね、歌詞聞いててグッとくるもありますね。やっぱねラジオが全てなんかね、あの昔の僕に必要なことを教えてくれたみたいな、
うん、
だからやっぱ僕も初めてクイーンに会ったのがアルファステーションからだったもんで
そういうこと、
アルファステーションが全てこう必要なものを教えてくれたみたいなところあるんで、で今もこういうあのポッドキャストがやってるもんで、非常にこうグッと来てしまいました。
勝手に自分に投影する、
勝手に死のうと、
勝手に死のう
と勝手に自分に投影して感情移入してしまうやつ。
レディオガガなんか思い出あるかな。
この多分当時的には新曲だったんですよ、85年ぐらいだと。
そうなんだ。
84年、の84年だかのアルバムの、1曲目の曲なんで、
うん
うん、だと思うんです
よ、
はい、なんだけどあれでこうね会場一つになる、
うん、はい、いや会場一つになったよ、
会場一つになりましたよ、
うん、ウェンブリー、ウェンブリース
タジアム、ウェンブリースタジアムがそっからの
やってたやってた、
ダラリリラリラリラ
リラリラリラリラリラリラリラリラリラリラリラリラやってたやってた、
あそこの有名な、
うん、
あそこですね、からひとしきり盛り上がってからのハマテフォール、
あー、ハマテフォールハマテフォールとか言うんだよ超爆笑するんだよそこが
あれね、あれもいいですよ、ノリノリですよもう、うん、もうあの横1回目見に行った時に横の人が、うん、あの外国人の女性だった、
あーいいじゃない
ですか、ブロンドの、まあうん、だ絶対あの、うん、クイーンのファンの人だと思うんですけど、
うんうん、
ノリノリでしたもん、僕も2人で隣同士でうわーみたいな、
ハマテフォール、
ハマテフォール、
ハマテフォール
で、はい、からのね、
うん、
ウィギアズチャンピオン
あ
ー、ボーダの涙ですよ、もう、
まあ、どの辺からやっぱり、はい、あの目から汗が流れちゃってました、
目から汗っすか、あもうね、それだと
目汗
1曲目、ボヘミアン・ラプソディのテレビで見てる母ちゃんがいるじゃないですか、母ちゃんがテレビで見てるのにこの内容、ママ人を殺してしまったよというこれどういうつもりで聞いてるの、
それは別に今日に始まったことじゃねえから、
いやでももう
母親だって母親だって何とも思ってない世代よインタビュー、
でもまあ実際そうだったかもしれないですけど、
いや聞いたのよ息子に、この歌詞の意味はどういうことっていうふうに聞いたら、あれは歌詞だからねって言われたっ
ていやでもこの時期のこの瞬間このライブだから書いた時はもうこれ75年とかなんでもう10年ぐらい前じゃないですか、
うん、
でも書いた時の心境と今のその、
まあまあ、
ライブエイドの時の心境と多分絶対違うはずじゃないですか、で大きな過ちを犯してしまったよみたいな、
うん、
歌詞の内容じゃないですか、
うん、
その歌詞の内容通りの人生になってしまっているというこの悲哀というか、うん、
でもこの日の午前中にさ、うん、あのおっさん連れてきてフレンドって言ってん
だよ、そうですけど
そっちの方が俺困るわ、
そうですけど、でも僕映画の内容的にはもうこの後フレディがどうなっていくかも知ってるもので、グッバイエバーでアイガーってゴー、もうなんかさよなら皆さん僕はもう行かなければならないみたいな歌詞で僕すごい来ましたけどね、うん、で I don't wanna die じゃないですか、あの僕はもう死にたくないよ、
うん、
ね、あの時々考えてしまういっそのこと生まれてこなきゃよかったっていう歌詞の内容からね、あの盛り上がっていくシーンになるんですけど、
あそういうこと、
そういう一応歌詞の意味としてはそう
なんですか、すげえ初めて分かったボヘミアン・ラプソディのこと、
う
ん、
そうそうそう、
だ
からこのシーンでボヘミアン・ラプソディ、この映画のね
ボヘミアン・ラプソディ
この部分で
偏差値90打ってたんで
終わってないじゃん、終わってないじゃないですか、ちょっと
全然偏差値5ぐらいしかない
そうそうそう、だからこのなんだろう、映画のシーンの使いどころとしてはこのライブエイドのこのシーンをはめてくるのはやっぱそういう意図なんじゃないかなっていうのは、
何にも考えないで見てたね、
うん、だからそこでもう僕はもうブワーってなってたんですよ、
あーって
鳥肌立ちなが
ら、あーって言ってみんな見てた
そう、この後もうエイズで亡くなってしまうフレディのことを思いながら聞くとすごいここは鳥肌が出るっていうとこでした、
いや、うん、まあでもさナスユリアリーマターでしょ
大したことじゃねえまあまあまあまあ、まあ、そう言ってね、はい、一応、まあ、 終わりますけど、で、はい、ウィーアーズチャンピオン終わってドーってなってからのこうレイして去り際のね、エンドクレジットの入り方も最高ですよこれ。でその後最後まで描かずに終わるじゃないですか、一応そのフレディの人生をこのライブの最後で、
ああ確かにね、
はい、あの名曲のイントロとともに
フリーズ死にみたいなやつでしょ確かフリーズになったら死ぬっていう演出でしょこれ確か、
あのだんだんスローになってね、う
ん、はいはい、
Tonight I'm gonna have myself a little good time I feel alive
って言ってで、昔の映像が流れるんだよね。
で、
ハバナグッタイム、ハバナグッタイムでしょ。
で、最後フレディの最後はテロップとその昔の映像によって処理ですけど、そこで、あ、なくなっちゃったんだなっていう、
うん、
白装リッチ形式で最後ね、テロップで出てきますけど、その曲と盛り上がりとともに終わっていきますけど、
まあ、
はい。
いろいろ言ったけど、まあその、
はい、
最後の怒涛のラスト21分と言われてる、
はい、
うん、まあ19分は泣いてたよね。
泣いてた。21分中19分。そうでしょ。
19分は泣いてた
よ、ね。いや、ね、いいですよね、
うん、まあ。目から汗は吹き出してたような気はする。気はするよ。
全人類になんか響くも何かがありますね。
いや本当何度も言うけど、うん、これは曲だって。
曲の力やっぱでかい、うん、
曲とリマスターで全部クリアにしたのと、はいはい、自分個人的には IMAX の1話まで見ちゃったから、うん、あれ、うん、音響半端ないんだよ、
半端ない半端ないっす
っていうのもあったから、全然今 YouTube で流れてるライブエイドの音源より全然いいの、
はい、
でそれにみんな感動してるんであって、うん、映像ではない
っていうこともないと思いますけど、
映像ではない。
でも確かにちょっと最初の方に言いそびれましたけど、僕の好きな映画クイーンの主題歌が使われてるの大体僕好きなんですよ。ロックユーでしょ、
あ
とショーン・オブ・ザ・デッド、
うん、
ベイビードライバー、
うんうん、
全部クイーンの曲最後に。
いやそれでクイーンが好きすぎる問題
クイーンが好きすぎて名画に見えてしまうの、う
ん、そうそうそう、それね、役打ってるのと一緒
決めてるのと一緒
決めてるのと
一緒、決まってます
決めてるのと一緒。
先駆けクロマティ高校とかも見てるとフレディ出てくるだけで笑いますもんね。
いやだからじゃあそうその話もしなきゃいけないんだ。なんで先駆けクロマティ高校でフレディが面白いのかって言ったら強靭だからで、やっぱあの作者は、
はい、
フレディが強靭だって気づいてたから、
絵的な強さがやっぱあります
よね。絵的な強さで、この人はおかしい、様子がちょっとおかしいっての分かったら馬に乗って投稿させるわけ
いや一言も喋んないのに面白いですからね、うん、
だからそれがフレディの凄さなんだよ。
フレディをゴリラーマンとして使ってます
からね。 それがフレディの凄さなんだよ
今ちょっと画像を見ただけでもうすでに面白いですよ
これがフレディの凄さなんだってい
た
っているだけで面白いっていう、それとかっこいいとはね、俺、うん、クイーンのフレディに関してかっこいいは別だと思うんだよ面白いが先なんだよ、様子がおかしい強靭っていうような捉え方をしないとこいつは理解ができないんだと思う。だからね、先駆け、はい、クロマティ高校の作者の、
はい、
野中さんは分かってた、
はい、
何かに気づいてた。
でもクロマティ高校これ実写映画になった時に、うん、フレディ役が渡辺裕之だったんですよ。
全然分かってねえじゃん。
ファイト一発
でガタイがいいからっていう理由だけで
キャスティ
ングしてんじゃねえ
よ。目磨いてましたけど、あ、やっぱ日本人でキャスティングするとこうなるんだなと
ここになんだか分かんない外人を連れてこなきゃダメなんだよ、渡辺裕之じゃなくて
アスパラドリンクの人とか。
そうそうそうそう、そうだよ、新日から連れてくれんだよ、変な外人のプロレスラーを
どっか連れてきた
のに。そう、それでいいのにさ、立ってるだけで。
タイガージェットシーンみたいなやつ
だからやっぱ、いや、うん、先駆けクロマティ高校のやっぱ作者は分かってたな、
分かってましたか、
フレディをどういうふうに扱えばいいかっていうの。
ネタ枠ですからね、それでいてみんなが知ってるっていう、なかなかいないですよ。
音楽業界的にもどっちかってネタ枠な気がするもん。
うん、まあ伝説ですからね、うん、伝説の存在ですから
、はい、すいません、信者さん、すいません、
なんすか、
ちょっと自分もしかしたら、はいはい、エイズかもしんないんすよって告白して、
はい、
次の日死んでんだよ。
それすごいっすよねいや本当に23日にもう世界に記者会見で発表して、
いや俺ちょっとエイズっぽいんすけど、ちょっと風邪っぽいんすけどみたいな感じでなんかちょっと言ったじゃん。
それこそそう11月ね、ちょうど撮ってる今頃ですよ。 24日に亡くなってますから、
なんだろうね、うん、
言った次の日に死ぬって
本当にいっぱいいっぱいだったのか、うん、ノリで死んじゃったのか、どっちかなの。
ノリってことはないでしょうけど
いや、なんか俺ノリで死んじゃった気がするんだよな、
この人。死ぬほどの肺炎にね、次の日なるって。
いや、やばいやばい、もう遺言みたいな感じで言わせてみたいな俺感じじゃないような気がするんだよな、なんか。
ああ、まあね、
うん、
そろそろ言ってもいいかなぐらい、
うん、
いつみさんみたいな感じですよね。
ああ、そうそう、なんかそんな感じ。
うん、
次の日死ぬってさ、
冗談きついぜ、フレディですよね。
まあでも、
うん、
いいんじゃないですか。
どういうことですか。
え、
何が。
もう妖精ですよ、フレディは。
あ、妖精ですね、
うん
うん、そうですね、
うん、
はい、
妖精です。何かミュージシャンとかそういうのの次元を超え、だってなんか俺ライブ映像映画館で前見に行った時に王様の格好して出てきたぜこいつ。
ああ、王様の格好してるやつはあったじゃないですか、劇中でも。これ
なんかね、しょぼかった、それ。
まあね、
うん、そうじゃね、そうじゃねと思って。
あれ、パーティーの描写もなんか もっとなんか本当にやべえことやってた
らしいですね。そうそうそう、そうじゃね、本当になんかドラクエの王様みたいな格好してアンコールの時出てきた時爆笑したもんね、
ロッキーのアフロみたいに。
そう、
なんだ I want you.
なんだこいつと思って、
はい、
あ、もうなんかちょっと異次元なんだなこの人って思ったもん。
異次元ですよ。
しかもかっこいいと思ってやってるじゃん、周りは笑ってるのに。それが面白いんだよ、
裸の王様感がね、
うん、で絶対、まあ、はい、その周りのほらブライアン・メイとかさ、
ブライアン・メイとか、
もう完全に、はい、そのこういう格好してることに対して、うんうん、ノーリアクションじゃん。
確かに。
それが分かるんだよね、
うん、
絶対袖とかステージ裏でも全くいじらないし褒めないし文句も言わないで
、うん、
全くかなかったことのように汗とか拭いて、じゃあお疲れって帰ってるのも見えるっていうのがまたそれがいい、
職人ですね、よくも悪くもね。
一人相撲だよ。
まあやっぱね、フロントマンとしての存在感がありすぎましたね、これね、うん、フレディは。だからやっぱフレディ亡くなったらもうその後ね、一応ポール・ロジャース呼んだりとかしてちょこっとクイーン再結成したりとかしてますけど、
うんうん、
やっぱ続かないっていうのはカリスマがやっぱいないから、
うん、カリスマ
でしょうね。
カリスマゲイがね、
カリスマゲイが、
カリスマゲイが
伝説のチャンピオンが、
伝説のゲイが、
伝説のゲイ ゲイがね。あ、ちなみにこれ後日談として、
はいはい、
フレディ・マーキュリー亡くなるじゃないですか、
はい、
でこの後ブライアン・メイ、もともと天文学を学んでいて、
うん、
でインペリアルカレッジを卒業みたいな感じじゃないですか、うん、その後研究を続けて2007年に博士号を取ってるんですよ、天文学の。だからドクター・ブライアン・メイなんですよ。知ってます。
ギターやれよ。
まあでもギターをやりつつ、ちょっとまあ
ギターやれよ、
ちょっとまあ仕事も追いついてきて60も過ぎたし、ちょっと、まあまあ、好きなことやるかっつって、まあまあ、無人島にこもって論文書くんですよ。
まあまあ言っても億万長者だからね、うん、言ってもね、
そうですよ。で新しい星見つけたんですよ、フレディ・ブライアン。そう、新しい星見つけて、それにフレディ・マーキュリーって名前つけた。
おお、かっこいい、
かっこいいじゃないですか。
かっこいい、
星になったフレディですよ、これ。
かっこいいね。いや、そういういい話
じゃん。いい話じゃないですか、これ。なんか劇中でもね、うん、もし俺に出会わなかったらお前は誰も博士号でも取って誰も読まないような論文でも書いたんだろう、うん、みたいな毒づいてましたけど、実際でもその後ね、博士になってフレディをお星様にしてあげるというこの偉業。
ああ、偉業だね。偉業、あ、いい話じゃない、それ、
偉業で言うともっとありますよ、このブライアン・メインの話は、はい、フラッシュ・ゴードンのテーマ。
あーら、新宿大好きな。
大好きなフラッシュ。フラッシュバンあはい、これ、フラッシュのこのサントラ、ブライアンがノリノリでほぼ一人で作ってます。
ただ悪ノリじゃねえか、ただの。
映画的にはあんな感じでしたけど。
ただの悪ノリでしょ。フラッシュ・ゴードンのせいで、俺、クイーンのバンドとしての方向性がおかしくなったって言ったことあるよ。あそこからなんかシンセ入れ出しておかしくなったっていうのは。
確かにね、ギスギスしてるのはこの80年頃のこの時期と一致するんで、
うん、
確かにそうかもしれないです。
大丈夫かなと思ってみんなで作って映画を見たら超つまんねえから、はい、さらに仲悪くなったんだ
ろうね。そうそう、たまたまね、日本に来日してる時に日比谷シャンテかなんで、
うん、
あ、テアトル銀座か、
うん、
でプレミアショーがあって、それにも登壇してるらしいんですよね、うん、メンバーが、
うん、
でも映画あんなんだったから、
うん、
ちょっとなんか
気まずい雰囲気になっ
ちゃう。気まずくなっちゃう。そんな感じです。
いいですね、
はい、ということなんで、まあね、クイーンやっぱりすげえなということで、かなり今年見た映画の中では上位に来る感じです。
クイーンのことをよく知ってる人は、
はいはい、
無理に見なくてもいいと思うんですけど、
うんうんうん、
全然知らない人、
はい、
なんか あのヒゲの変なおじさんいるよなぐらい、
なんか何曲か知ってるぐらいだと全然楽しめると思う、
うんうん、の人が見る分には100点だね。
100点
100点
ああよかった。
ワイナを20回ぐらい見てるらしいから
ね。そんなにあの人ハマるとめちゃくちゃ
見るからね。
この世界の片隅に
2万回、あれ2万回ぐらい
見てる。2万回いやもう言ってください。これ多分お正月ぐらいまでやってますかね、うん、と思うんで、これは見といた
方がまたぐでしょ多分。
またぎそうっすね、うん、この
規模だとね、感じだとね。
やっぱね、日本人はクイーン好きなんですね。あのキムタク あのドラマの主題歌とかにもなったりとかしてたし。
あ、そうだっけ。
そうそうそうそう、そうですよ。もう何度もあれになってる、主題歌使われてるんで。はい、てなわけで、
はい、感じですかね。
はい、そんな感じです
かね。いやでもいい映画です、はい、
非常に良かった。
いろいろ言ったけど、はい、最後はまあみんなに見てもらいたいなと、
うん、みんなニコニコして、
思います。
最高と書いて森高です。
はい、
どこまで引っ張るんだろう。はい、もういいや。はい、ありがとうございました。
はい、
フレディ・マーキュリーさん、ありがとうございました。
はい、
はい、というわけで告知。
はい、
はい、ですね、いろいろあります。
いろいろあるの？
いろいろありますよ。じゃあまずは、月一トークイベント東京メルホールの、はい、世界通過ですミルクブレイク第19夜、はい、こちら12月22日土曜日です。はい、これはもうね今年最後の、トークイベントになりますので、ミルクホール的にはね。はい、で、あの来年になるとまたいろいろと活動が予定されてますので、まあ、その辺の話だったりとか、まあね、いろいろあると思いますので、ぜひぜひお越しください。前回2000円でしたけども、今回からまた1500円になりますので、はい、場所は池ノ上駅北口より徒歩0分のバーガリガリさんでやらせていただきます。はい、続きまして、
はい、
続きましてうちのイベントです。
おお
東京ミルク放送局年末イベント第2回輝く東京ミルク大賞、
はい、
東京ミルクアワード2018君は時の涙を見る。はい、こちらですね、先ほどの今言いましたトークイベントミルクブレイクの5日後です。
はい、
12月27日木曜日、
はい、
場所は同じく池の上バーガリガリさんです。はい、はい、またやらせていただきます。
はい、
はい、内容としては、冷蔵庫マンさんをお招きしての、この2018年の映画、トップ10、それぞれのランキング、はい、今年は本当にもういい映画多い、この番組始まってから多分一番豊作だった気がします、僕的には。なので非常に力が入ったものになると思いますので、ぜひぜひお越しください。
はい。
ね、で、1部、2部、3部みたいな、まあ、いっぱい考えてますので、
そうですね。
はい。また、あの、
すべてにおいて、
すべてにおいて、
3時間、4時間かけて、プレデターの話をしたい
と思います。なんでプレデターの。
またプレデターか。
夏のイベントでやりましたから
ね。いや、もうやんない、もうやんない。
プレデターのコスプレをしたちゃんまさんが見れる可能性はあります。
ああ、それはある、ね。それはある。それはかなりの確率であるで。
プレデターのコスプレしたちゃんまさんが。
それは旬だからね、いろんな意味でね。
イベントだけ。はい。ぜひお越しください。はい。
新宿はあの学校で出てくるでしょ。
え、あの学校？
あの学校でしょ。
あの学校ですか？
うん。
あの学校ですよ。
はいはい。コスプレが見れますね。
コスプレ、はい。はい。はい、ぜひお越しください。
はい。
はい。はい、続きまして、ミルクホール的にはですね、平成最後の放送禁止ミルクホール名人会
という。ああ、年明けね。
年明けです。はい、1月の18、はい、2019年1月18日、19日、場所は上野広小路亭さんで、はい、これ去年もやらせていただいていますけども、うん、去年というか今年か、
うん、
毎年やってるんですけども、今回は1月です。
はい。
はい、演芸会、のイベントでございます。いろいろね、あの、東京ミルクホールメンバーの、漫才だったりとか、
うん、
落語だったりとかやらせていただきますので、はい、こちらは、2days、はい、チケットは2500円になりますので、はいはい、こちらも、東京ミルクホールの、ツイッターですとか、あとホームページからでもですね予約できますので、
はい、
こちらから、ご予約をしていただければと思います。はいはい、そして、新庄、実は来月、1月ですね、お芝居に出させていただきます。
出た、
はい、またこちらですね、いつもお世話になってます、カカフカカ企画さんのですね、
はい、
はい、舞台、カカフカカユニバースという、はい、演目でございます。1月30日水曜日から2月の3日の日曜日まで、場所は日暮里 D 倉庫さんでやらせていただきます。はい、内容としましては、今回はですね、もうストーリーというかのではなく、ほぼコントです。
ああ、じゃあいいじゃない。
コントをね、100本ぐらいやるんですよ。
ああ、じゃあいいじゃん。
コント100本ぐらいを2バージョンあります。
ああ、じゃあいいじゃん。
トータル200本ぐらいを、 はい、まあで毎回どちらかをの演目を上演するんですが、うん、まあ、新庄はどっちも出てます
ね。気が楽でいいよね。
どっちかに来てもらえれば大丈夫です。うん、そして千秋楽だけ、2本、演目続けてやりますので、
出たまたわけわかんないです。
4時間半ぐらいになると思います。200本。
あのさ、YouTube で流して
それ。どっちがぶっ倒れるか勝負だ。
うん、客と、あのさ、録画して YouTube で流してばいいから、それもめんどくさいから見るの。ちょいちょい見るから。ちょいちょい。ちょいちょい。
ちょいちょいね。うん、はい。ってなりますんで、ぜひ、はい、お越しください。
はい。
よろしくお願いします。あとはなんだ。そんな感じですかね。
告知系？
告知系なんか茶松さんの方あります？
はい。12月22日、ちょうど、はい、あれですね、ミルクブレイクの前ですね、
はい、
1時から3時で私が勤めております、うん、TMS 東京映画映像学校の方で、うん、まあ、学生とかの、ね、発表会をやります。で、私の方が MC やりますんで、
はいはいはい、
よかったら無料なんでね、遊びに来てくれればなと思います、
はい、
お声掛けしていただければ、僕と握手という形と、なんと、スペシャルゲスト、
はい、
今回、真面目にちょっとやってたりもしますんで、
どういうことですか、
新庄さんと同じ事務所の、
お、
今年大ブレイクの
まさかの
主浜晴美さんをお呼びしております。亀止めのポンのおばさんですね。
ポン
のおばさんが来てくれますということで、亀止めのポンのおばさんと会いたい人は12月22日、TMS 東京映画学校の方に来てもらって、はい、で、夕方からですね、ミルクブレイクの方に来てもらえればなと思います。
この間もバラエティ普通に出てましたからね。なんでしたっけ、なんかね、テレ朝かなんかのバラエティで、普通にワイプでこう抜かれたりとかしましたからね。一流芸能人見てたなと思って。
どころよ。
一流芸能人ですよ。
だから呼ぶんだよ。
失礼しました。一流芸能人でした。
もう、ね、うちの発表会に新庄は呼んでないってことだ。どういうことか分かってんのか。
すごい飛躍の年になりましたね。はい、シュハマパイセンもね。
はい。シュハマさんも来ますんで、たぶんサインとかを言えばもらえると思いますからね。
サインとか。喜んでしてくれると思います。ます
はい、はい。ぜひ気軽に来てください。
はい。
はい。ということで、あと、まあ、うちらのイベントは、はい、ワンマンの12月27日ですけれども、ちょっといろいろと本当に企画考えてますんで、1年に1回という形でですね、はい、今のサイレントリスナーの人もぜひ来ていただければと思います。
今年を締めくくるイベントですからね、
はい、一緒にいろいろ年を越せればなと思いますんで、はい、てんこ盛りで一緒に楽しんでもらえればなと思います、
はい、
ぜひ全ての宛先はですね、matsu@tf-tms.jp、matsu@tf-tms.jp までどしどしご応募ください。どしどし、
はい、お願いします。
はい、
今更ですけど茶松さん、BGM はもうない。
ないなしで
いきます。
今日はない。
はい、では、締めのコーナーです。
はい、
J さんのジローフォーエムのコーナー
出た
ーまた今年ね、11月に入ってから活動停止してるんですけど、
わこいつなんだよ、2ヶ月に1回しか動かねえじゃねえか、ポンコツだな。もう
U 単位を繰り返してんじゃないですか。なんでちょっと今回も10月分ですけれども、
はい、
バックナンバーですが、珠玉のポエムを2つほどご紹介させていただきます、
はいはい、唯一のレギュラーコーナーですね、はい、当番組
まずはこちら、平成30年10月20日土曜日、はい、ラーメン二郎荻窪店、
お、
小豚プラス生卵プラス生卵ニンニク950円、
はい、
麺くにゅうめえ、味しみまくり、卵がらみ至高、豚脂身とろん肉みしうめえ、汁一口飲んだらバクンと興奮、ミルキー極めた神の汁、この汁毎日飲める地元民に思わず羨望す肝炎。
最後の方かなりライム乗ってたよ。
ライムのこれ
こういうバクンと興奮な
バクンと興奮、ミルキー極めた神の汁みたいな。すみません、ライムが
かなり来たね。
かなりこれ来てます、リズミカルに来てます、
ね、かなり来たね。
まあ、これ570いいねって言うんですよね。
アホや、
素晴らしいですね。
こいつアホや、
はい、はい、続きまして、
はい、こちらもう一個ある、
もう一個あります、
はいはい、
こちらですね、平成30年10月25日木曜日、はい、ラーメン二郎神田神保町店、神保町店、
はい、神保町
店、はいはいはい、いいです
よ。
小豚プラス生卵プラス生卵、うん、ニンニク900円、
うん、
麺ザク感ありながら柔らかで汁めっちゃ染みたもの、豚創作不要、箸伸ばしたところに豚あり、大改小編すべて完璧、夢見心地でむさぼる汁、この汁残飲は罪、旨味甘味塩気、神しかなせない調和感じるもの、肝炎。
ライム乗ってんな、
ゴリゴリですねこれ。
さ、え、もう箸のとこ、箸のとこもう一回聞かせてもらっていい、
豚創作不要、箸伸ばしたところに豚あり。
すごいね、
大塊小編ですかね。大塊小編
箸伸ばしたところに
豚あり。
すごいよ、その詩
探せないといいよと。これあれですね、もうあの山崎まさよしのワンモアタイムワンモアチャンスあのアンサーソングにな
ってます、ね、アンサーソング。いつでも探してた
山崎、探して探さなくていい、
探さなくていいよ。豚は
箸伸ばしたところに豚いる、ね、アンサーソング
こいつ
すごいですね、これ
こいつすげえな、
ラッパースキル高いですねこれね。
27日のうちらのイベント来てくれねえかな
二郎ですれば
ああなんか来てくれそうじゃない、これだけ言ってるんだから。だからお客さんとして
来てくれますかね、うん、隣の駅にね千里眼っていうあの居酒屋があるんで、そこで出前を取れば
来る、
ここ来れば食えますよって言えば来るかもしれない。
呼ぼうっていうか別に呼ばないけども来て、ここで呼ぶから、ここで呼ぶから来て、会いたい会いたい。
どんな感じの人なんですかねこれね。
すっげえなんか、
ね
ガリガリの人だったらどうする？
いや体壊してるやんけ。
すげえガリガリのなんか腰低い人だったらミスター遅れみたいな。
大丈夫ですかってなりますねこれ。
なるね。
はい。
そう面白いな。
今後も頑張ってほしいです。ちょっとまたね11月以降もちょっとまた、
うん、
活動これ大丈夫かな。いつ終わるか分かんないこの綱渡り感が怖いですよね。これねこの人。
そのなんか。
はい、
それがさ、やっぱでもフレディに通じるよね。
つながった
ー。いつ花火が弾けるかみたいな感じでやってるじゃん、毎日。
そうですね。
そこがやっぱクイーンのフレディと一緒だと思う。
そうですね。やっぱドントストピミーナウの精神なんでしょうね。うん、止めてくれるな、おっかさんと、
うん。
はい。これはいいですね。ショーマスト豪音感。
ショーマスト。
ショーマスト
高え、高え。はい、ということで、
はい、
じゃあ最後に僕の方で、あのうまくまとめて終わらせますので、新庄さん最後、
はい、
今日流れてない、
流れてない、
なんだ、エンディングテーマ、
トバリの、
はい、トバリじゃなくて、今日はやっぱクイーンだから、クイーンのエンディングテーマを新庄さんを歌ってもらいながら、
エンディングテーマ、
エンディング、クイーンの新庄さんの好きな曲を歌ってもらいながら、この今回の配信を終わらせられればな
と。いいんですかこれ。
いやいいんだよ、そういうことじゃないんだって。悪意がなければいいんだよ。
悪意はないです。
うん。
はい。
いやいや、ということで、はい、終わらせていただきました。東京ミルク放送局、ですね、クイーンボヘミアン・ラプソディですけれども、今回もね、今後も頑張っていきたいなと思ってますけれども、来週はですね、またちょっと違うネタでいきたいと思います。まあ、年末も近いんでね、寒くなってきたんですけど、鍋とかね、そういう食べ物系攻めてもいいかなと思ってます。皆さんもね、風邪などひかないように。
Don't stop me. Go on, having a good time. Having a good time. Shooting stars in the
sky. Bye bye. Bye bye.
I'm
gonna see you. Rajane.